なんかこう、ヨーロッパ帰りなんで、若干時差ボケてますけど。
おお、そう、バルセロナ良さそうだってね。
そうなんですよ。まあ2回目なんですけどね。
うん。
前回は2日間しかいなかったけど、今回、ほぼ1週間近くいたんで。
うん。
いろいろ楽しめました。
おお、いいなぁ。
なんかこう、まあ、東から西に戻るときは、時差ボケそんなきつくはないですけどね。
東から西に戻るとき、そうだよね。
うん。
東に行くときの方がきついよね。
行くとき、だから日本から戻ってくるときとかは、まあ、もう1週間使い物にならない感じですけど。
うん、僕は2週間使い物にならないね。今日あたりでやっと、この間日本行って帰ってきて2週間なんで。
あ、そうですもんね。
うん。いや
そう、西行くときは、だいたいこう、僕いつも夜寝るのが極端に遅いんで、
うん、
それがこう強制されるっていうか。
そうそう。朝 6時とかに起きて健康的な生活に。
それでこう日本行ったら、ホテルの朝食まだ始まんねえかな、つって、待ったりとかするっていう非常に健康的な、
ね。そう。朝ランニングとかしてみちゃったりとかね。
そうそう。だから常にこう、西に移動する生活をしてたらいいのかなっていう。
ああ、なるほどね。
気もしますけど。
ああ、そっか。西にだけ行く。
2週間単位とかでね。
うん、うん、うん。いいっすね。
な感じですけども。なので、こう、ヨーロッパから戻ってくるフライトの中で、このアップルキーノートをやってたんで。
うん。
近年では初めてですね、なんかこう、見ないで、ネットにこう、切断された状態で。
うん、
乗ってて、こう、降りた瞬間に、もう、メールとか、ソーシャルメディアを開くと、もうネタバレがバンバン飛んでくるっていう。
お
お。うん。
どんな感じでした？
最初にこう、メールを開いたらいきなり、アップルからもう、開発者に向けのメールが来てて、TBOS で開発を始めましょうみたいな。
ああ。
いきなりネタバレかよと。
いきなりリーク。
リークがね。はい。まあ一応じゃあイベントのね、話を、こう、白朗さんと、していこうと思います。
はい。お願いします。
お願いします。まあ最初、あれ？アップルウォッチから始めたんでしたっけ？
そう、最初アップルウォッチ軽く流してって感じだったっすね。
うんうん。まあ、アップルウォッチ自体は特に話すことなさそうなんですけど。
そう、僕もアップルウォッチは、まあ、どうでもよくはないけど、だいぶスルーはしてるんですよね。
前々回出てもらった、タイプスターさんも、アップルウォッチ買ってこう、意気揚々って感じだったんですけどね、当時は。もう最近はその存在すら忘れてたみたいなことを言ってましたしね。
うん。まあ、ウェアラブル自体、なんて言うんだろう。まあ、ちょっと目指す世界と違う感があって。
うん。
もうちょっと、なんだろうな。こう、ジャンキーな、テックジャンキーな感じが、匂いがあんましないですよね。
うん、
なんでまあ時計はするってことで。
なるほど。でもエルメスのコラボレーションは出してましたけどね。
うん、あのベルトは結構かっこよかったっすよね。
ああ、なんか二重になってるやつですよね。
そうそう。革の質感も良くて。
あれかっこいいんですかね。まあ僕ファッションとかよくわかんないんで、うん、あれがおしゃれなのかどうかそもそも判断がつかないですけど。
うん。まあ僕もわかんないけど、おしゃれな、おしゃれな気はする。
それなんかこう、ブランドで、あ、そうなんだなって、おしゃれなんだなって思い込まされてるだけな気もしますけど。
まあ、それもあるけどね。まあでも自分が買うんだったらあれかな。買わないけど。
はい。まあまあ、アプローチは一世代目で、別に今回何か新しくなるっていうわけじゃないですからね。まあ、そんなぐらいで。
うん。そう、今回から新兵器導入されて、
あ、そうですか？
この MacBook Pro が新しくなったんですよ。
おお、そういえば。
そう。
前回っていうかいつもね、
ファンがブンブン、ブンブンなる2011年もののヴィンテージもんだったんですけども。
はい。
今回、まあ正確には買ったんじゃなくて貸してもらってるだけなんですけど。
ああ。
この MacBook Pro の2015年モデルで。で、フォースタッチがついてて、これがすごいんですよ。
おお。
このカチカチ押すだけで本当に嬉しくなるっていうね。まあちょっと残念なのは CPU がクリスタルベルのままなんで。
ああ、まだね、スカイレイクではない。
うん、そうなんですよね。
まあでも、レンタルというか、だからまた新しいのが出たら、自分用には買い替えればいいわけですよね。
まあ、あと2、3年出ないことを祈ってるけど。
そうなんです。
まあ僕はもうこの今ので十分なんでですね。
ああ、そうですか。
うん。
まあその話またちょっと後で。
まあ後でしましょう。
はいはい。まあじゃああれですね、ファンが回る心配はあんまりしなくていいと。
うん、多分そうだと思いますね。
ああ、よかったです。いや。ね。まあウォッチはそのところで。
うんうん。
iPad Pro とかの話をしたんでしたっけね、その次は。
順番から言うとそうっすね。
うん。
ビッゲストニュースイン iPad。
そうですね。まあそもそも iPad の発表しないじゃないかって、ジョン・グルーバーがずっと書いてたから、
うんうん、
そもそも発表した時点で、おっていう感じも一瞬ありましたけど。
うんうん、
まあでももうあれですかね、10月に Mac のイベントとかをするのはやめて、この9月のイベントで全部今年の下半期のは全部出しちゃうよっていうことなんですかね。
どうなのかな。そんな気もするんですけど、まあ iPad Pro 出るの11月とか言ってたしね。
うん。
まあでも、まあそのさっきのスカイレイクのリニューアルとか、ないのかな、ないかもしんないですね。まあちょっとわかんないですね。
プレスリリースが出て、ストアもしれっと更新されるだけみたいな、
うんうん。
感じなんですかね。まあ実際この全体通して、その Mac の話とか、1ミリも出なかったですからね。
うん、出なかったですね。
うん。
うん。
iPad Pro は、どうなんですかね。
うん、結構、まあこれもリーク通りだったけど、でかく来ましたね。
でかく。そう。文字通りでかくっていうか。
そう。最初見てみて、結構でかい感あったかな。
ティム・クックが持ってきた時に、ちょっと昔、あれですよね。スティーブ・ジョブズがめっちゃでっかい iPad を持っているっていうコラージュ画像みたいなのが、一瞬流行ったことがあって。
あったあった。
後で見つけたらちょっと貼っときますけど、
うん。
あれを一瞬思い出してしまった。
でかい iPad と長い iPhone とね。
そうそうそう。あれ見てちょっとでかーって思いましたけど。
うん、まあでも、なんだろうな。その、まあやりたいことはなんとなくわかるかなっていう感じしますよね。
うん。その、まあ、MacBook とかラップトップの代わりにもこれ1台でっていう人がターゲットになるのか、それとも、名前にプロってついてるぐらいだから、そのペンタブレットとかを使ってるようなクリエイティブ層にアピールするのかっていう、
うんうん、
なんかその辺が僕はちょっとよくわかんないんですけども。
そこは、これまでにも何回か話してると思うんですけども、その iPad をクリエイティビティを持つ人たちが使うデバイスとして離陸させたいっていう願いが、うん、まあ、アップルからはひしひしと感じられるんですけど、まあ、ことごとく失敗してるわけですよね。
うん、
で、その iPad 自体は、メディアコンサンプションデバイス、メディアを消費するデバイスとしてすごく、こう、使われていて、まあ、本読んだり、ビデオ見たり、ゲームしたり、そういう用途でみんな使っていて、クリエイティブな要素として、クリエイティブなデバイスとしてあんまり使われていないと。まあ、これまで例えば、うん、キーノートとか、いろいろクリエイティブなアプリを出してはいるけれども、ことごとくダメだったと。
うん。
で、ここに来ても、こうなったらこれで行くしかないっていうんで、でかくして、ペンもつけて。
そうですね。
できることはすべてやってみたと。
でもそれって結局、Apple にできることは、まあ、そこまでだと思うんですよね。
うんうん。
その、ハードウェアを作って、で、ペンシルつけて、スマートカバーでキーボードつけて、
うんうん。
で、もう、それを使ってくれる、ユーザーが使うためには、そのプロ用の、クリエイティブアプリがないとダメなわけじゃないですか。
うん、そうっすね、そうっすね。
で、アップルが出してるクリエイティブ製品っていうと、まあ、ロジックとか、ファイナルカットとかっていうのは、まあ、まだ iPad には移植されてないわけで、
うん、
まあ、iMovie とかは、まあ、あるにはあるんですけど、だからそこがやっぱまだ、チキンエッグっていうか、 いうところはあるのかなと思っていて。
うん。で、そこで登場したのが、そのデモの、マイクロソフトであり、アドビであり。
はい。
で、ティム・クックが言ったのが、その、Zane about productivity って言いましたけども。
うん。あれ、フィルじゃないですかね。
あ、フィルか。フィルが、その、Zane about productivity って言ったのは、まあ、裏を返せば、まあ、アップルはあんまりプロダクティビティのことは理解していないと。まあ、それはそれでいいと思いますね。その、アップルの無敵なところは、この最高のハードウェアカンパニーであって、さらにそのコンシューマーデバイスを、コンシューマーとの関係を知り尽くしてるっていう、そこが強い点であって、まあ、プロダクティブな要素は、なりたいと思ってるけど、あんまうまくいっていないっていう、ことは、まあ、彼らも分かってんじゃないですかね。
まあもう必死っていうか、マイクロソフトとアドビに出てもらわないとっていうところまで来てる。必死感というかな。そういうのも感じますけどね。
まあ本気でやろうとしてんのかな。うん、で、まあそれでも難しいと思うのは、そのエンタープライズに、iPad Pro を売っていこうとするときに、まあエンタープライズって言ったのは、その、プロシューマーっていうんですかね。クリエイティブなコンシューマーに売るってのはそんなに数は出ないんですね。多分。うん、まあ多分今 iPad が、ワンクォーターあたり1500万台とか、1300万台とか、そんなくらいのボリュームで出てるのが、まあプロシューマーに売ったとしても、まあ出て100万台とか、
うん、
まあそれくらいのボリュームだと思うんですね。で、その1500万台を倍にしたいと思ったらエンタープライズで売るしかなくて、で、そこはその IBM と組んだりいろいろしてるけれども、まあいまいちこの先もう成果が出るかどうかっていうのはわかんないですよね。
うん。そうですよね。
まあエンタープライズの場合、こう、デバイスが魅力的であれば売れるっていうもんでもないですからね。
うん。
こう、地道な泥臭い営業というか、そういうのが強い会社が、MS であり、まあ、デルであり。
うんうん、
今日、その、別の発表があったのが、この、MS がサーフェスをデルの販売チャンネルを通して売るってニュースありましたね。
ああ、ありましたね。まだちょっとどういう話なのかなと思って、見出しだけ見てたんですけど、うん、そういう狙いがあるんですね。
まあ、そういう泥臭いエンタープライズの世界を iPad Pro でカバーしていけるかどうかっていうのは、まだ未知数じゃないかなっていう。
うん。これもどっかで読んだ記事なんですけど、そういう、まあ、プロ向けとかエンタープライズ向けの、アプリを出すプラットフォームとしては、なんかアップストアの課金モデルっていうのが、それに適してないっていう話は、まあ、もうここ2年、2、3年ぐらい多分話されてることだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、どういうことかっていうと、アプリの課金方法が、バージョンアップで課金をできるようになってないですよね。
ああ、一回売り切りっていうこと。
一回売り切りなんで、最初に、ロジック、例えばロジックとか買って、
うん、
じゃあ2年後とかにロジックバージョン上がりましたって言っても、
うん、
そのアプリな同じアプリの購入者に対してバージョンアップで課金をするということはできないですよね。
ああ、お布施に対応してないっていう。
してないですね。まあなのでワークアラウンドとしてなんか違うアプリとしてサブミットするっていう、
ああなるほどね、
のがありますし、それかもしくは機能ごとにインアップパーチェスにして、
うんうん、
トライアルみたいな感じでやるっていうのもありますけど。
うんうん。
まあ、なんかこう、それもちょっとワークアラウンドっぽい、ハックっぽいんで。
まあ、そうですよね。
うん。
こう、強制アップデートお疲れみたいな。
そうそうそう。だから、あとはまあ、だからそうするともう、MS とか Adobe とかってもう最近のそういうスイート系は全部サブスクリプションですよね。
うんうんうん。
うん。だから、まあ、オフィスの iOS アプリとか見てみたら、全部インアップパーチェスになってるみたいですけども。
あー、何がインアップパーチェスできんの？
ね、オフィスを買うとなんかワードとか一個ずつがインアップパーチェスになってるように僕には見えたんですけども、ちょっと違うかもしれませんが、
うんうん、
まあどっちにしろ2つライトもあれですね、オフィス365とかアドビのクリエイティブスイートとかもうサブスクリプションで、本家の方でもサブスクリプション提供してますからね。
まあそうですね。そうですね、うん。細く長く。うん。うん。っていうんで、まあ iPad Pro の、ね、狙いとしては、まあエンタープライズで売りたい。まあけど、どうかなっていう感じですね。 で、まあすごかったのが A9X ですね。
はい。これ順番からがちょっとおかしくて、
そうそう。
まだ A9 の説明してないのに、いきなり A9X が先に紹介されるっていう。
そうそう。まあちょっと逆転感ありましたけど、まああれはどうだったのかな。うん、最後に iPhone 持ってきたいってのはあったんだろうけど。
うん。
まあでもあまりに長すぎて、なんか iPhone の頃は、こう疲れ果てて息切れした感が。
そうですよね。
あってね。
うん。
うん、
まあでも、WWDC のよりは、なんか長すぎて早く終わんねえかなっていうのはあんまなかったですけども。
ああ、そうね、う
ん。まあちょっと途中デモがなんか、サードパーティーのデモがちょっと長いなっていう時期ありましたけど。
ちょっと多すぎかなってね。またデモか的な。
うん、そうそう。まあ、デモは休憩タイムっていうところもあるかもしれませんが。
うん。まあ、で、やっぱり A9X がすごい、すごいですね、これは。
うん。
で、じゃあ A9 の方もまとめて言ってしまうと、その、これは、あれですね。A9 の方で説明してたのが、そのニュートランジスターアーキテクチャって言ってましたけども、
うん、
で、これはその14ナノで来たっていうことだと思いますね。
もうこれは去年ぐらいからずっと話してる。
うん、そうですね。14ナノメーターのプロセスルールで、3D トランジスターですね。フィンフェットのトランジスターが来たっていうんで。
おぉ。
で、これ多分、まあ、分解してみればわかるけど、生産サムソンにお願いしてるっていう話もあるんで、まあ、サムソンで作った14ナノのプロセスルールのチップが乗ってきたという感じですね。
うんうん。
で、初代 iPad 比、CPU が70倍、GPU が360倍と。
はい。
これがすごい、かなりパワフルだなと。
初代と比較するのにどれだけの意味があるのかちょっとわかんないですけども。
うん。うん、まあ初代が貧弱すぎたっていうのはありますけど、まあグラフを書いてみると綺麗にエクスポーネンシャルになってるっていうね。
うんうん。
まあそれがすごいなっていう。
デスクトップクラスって何回も言ってましたけども、
うんうん、
実際にそのインテルのデスクトップクラスのと比べるとどうなんですか？
そう、i5 より早いんじゃないかっていう主張でですね。
うん。
まあそれは大体理にかなっているかなと。その14ナノの、プロセスで作って、多分大サイズがこれまでの A8 とか A7 だと100ミリ平方センチメーターくらいなんですね。
うん。
1センチかけ1センチかな。でまあそうするとまあ大体その台の面積にパフォーマンスってよっぽど設計ミスしなければ比例するんで、で、インテルの、まあ、i7 とかが、まあ、どれくらいかな、100から200ミリ平方センチメーター平方メーターか。平方ミリ、ん ?100 平方ミリメーター。
ミリメートルですね。
そうですね。くらいなんで、まあ、だいたいその Core i5 相当か、まあ、Core i7 よりは弱い。くらいってのは理にかなってるんじゃないかなっていう気がしますね。
うん。
でですね、ちょっと計算してみたら、その360倍のパワーのある GPU、括弧初代 iPad 比ですね。で、初代 iPad の GPU が、だいたい2ギガフロップス、1秒間に不動小数点の計算を、まあ2ギガ回できるっていうくらいだったんですね。
はい。
まあ、クロックをちょっと、iPad で上がってるとして 2.4 ギガフロップス。で、それの360倍で計算すると、720とか760、76% ギガフロップスくらいっていうのが、これがちょっと計算に合わないくらい早いんですね。
うん。
例えば、スナップドラゴン、クアルコムのスナップドラゴン810とかだと、368ギガフロップスとかそのくらいのレンジで、
うん、
で業界で一番早いって言われてるテグラの X1 とかでも512ギガフロップスなんですね。でこれはちょっと A9X 早すぎるんじゃないかってちょっと考えてみたら、ですね、もしかしたらこの数字って16ビットのハーフプレシジョンのフローティングでの計算じゃないかなっていう。
はあ。
これ何かっていうと、コンピュータグラフィックって出力の段階で、RGB 各色がその8ビット256段階まで丸め込まれるんですね。
うん。
で、そこでそれにその32ビットのですね、不動小数点で計算しても、余りすぎるんで、精度が余りすぎるんで、まあ、16ビットの不動小数点で最後のあたりは計算するっていうのが、まあ、一つテクニックとしてあるんですね。
はいはい。
で、そうすると何がいいかっていうと、まあ、32ビットの半分で、まあ、回路をうまく設計すれば倍のスループットが出るわけですね。
うん、
で、例えばテグラの X1 とかだと、そのハーフプレシジョンのフロートだと、1テラフロップス出るんですね。
その1000ギガってことですか？
1000ギガですね。
ああ、
つまり倍のスループットが出ると。
うん、
なんでもしかしたら A9X も同じような仕組みを持っていて、で、360ギガフロップスの、回路にその16ビットの不動小数点を食わせて倍速にして、768とか720ギガフロップスにして、で、見た目上、iPad の360倍にしてるんじゃないかなとか。
ああ、そういうことですね。
うんうん。そうすると、まあ、計算がぴったり合うという。
まあ、実質は180倍ぐらいなんだけど。
そうそう。
最後にちょっと。
まあ、うまく細工して360倍になってると。
なるほどね。
うん。とかですね。で、あとは、Adobe の記事で、Adobe のニュースリリースでリークがあったのが、そのメモリーが 4GB 積んでるってことですね。
うん。
で、これは多分、その、2画面に分けて、フルサイズなアプリを2つ動かすんであれば、4GB 必要なんじゃないかなっていう。
うん。iPad Air 2 とかが 2GB なんでしたっけ？
確か 2GB っすね。
そうですよね。だからスプリットスクリーンをそもそもやるのに 2GB が必要で、で、iPad Pro の場合はさらにそれがピクセル数的にまた倍というか、になるから 4GB 必要みたいなことですかね。
そうですね。で、さらにこれ驚きなのが、メモリーの帯域が倍になったと言っていて、で、A8X の帯域って 25.6GB/s なんですね。
はい。
で、それの場合で 50GB/s っていうのがにわかには信じがたい速さでですね。
うん。
これは本当かどうかちょっと確かめてみないとわかんないですね。
うん。
その 50GB/s がどれだけ速いかっていうと、
はい。
まあ普通の MacBook Pro とかが、22.5GB/s くらいなんですね。
お
ー。で、Mac Pro でさえ、60GB/s。
へぇ。
で、まあ、その Mac Pro とかはその GPU が他に乗ってて、GPU の方にはローカルのメモリーがあるんで、そっちはもうちょっと、300GB とか 500GB/s の帯域あるんですけど、まあ、それは置いといて、メインメモリーの帯域が 50GB/s に近いっていうのは、これはすごいかもしれないですね。
その数字は公式のスペックから出てる話ですか？
公式じゃないですね。A8 を誰かがベンチマークして推測した数字ですかね。
それに対して、Apple が2倍だよって言ってるっていう。
そうそうそう。
ことですか？
そうそう。もしこれが本当に、その、2ギガで2チャンネルで、その2ギガバイトのメモリー2チャンネルで、その各メモリーあたり、25GB/s の帯域があるんで、倍にできるっていうことであれば、すごいですね。これはすごい。
すごい。
すごいなと。で、その、まあ、よくよく考えてみると、その A9 がですね、14ナノメーターのプロセスで、で、A8 が、20ナノメーターのプロセスなんですね。で、その前の A7 がですね、28ナノかなのプロセスルールで作っていて、うん、この毎年毎年プロセスを変えてくるっていうのも、これはすごいですね。この地球上でそんなことをしてる会社はアップルしかないんじゃないかとですね。
うん。
いや、びっくりですね。
まあそこの、そういう数字を見てやっぱり注目するわけですね、チップマニアは。
そう。 いや、それで、まあ、ただ、来年、再来年どうなるかっていうのは、後でスカイレイクのとこでも話しますけれども、次のその10ナノメーターのプロセスっていうのがまだないですね。
はい。
なんで、この来年、再来年、10ナノメーターが出てくるのがインテルでさえ、2017年後半って言ってるんで、まあ来年、再来年のチップがどう進化してくるのかっていうのはちょっとまだわかんないとこですね。
うんうん。
うん。
まあ今年がでもじゃあ A9X っていうのがかなり大きいブレイクスルーっていう。
うん、そうですね。チップ的にはこれはすごいですね。
チップ的にはね。
そう。
まああれですもんね、これもピクセル数とか的には、その、新しい MacBook とかよりも大きいわけですしね。
うんうん。そうですね。うん、で、CPU もその i5 よりも速いと。
うん。
これは、なんでしょうね。ARM がここまでいい感じになり、iPad もこれだけのスペックを持つっていうのは、まあ、ある種逆転現象っていうんですかね。
うん。
うん、すごいなと。
これ本当にこう逆転していくのがゴールなんですかね。
今年の A9 で i5 相当だとして、この先、まあ、倍々で伸びていくことはないんですけども、ある時点で、そのインテルと ARM のアーキテクチャ、ARM、特にその Apple のサイクロンのアーキテクチャが、まあ、ある時点で、タイになる瞬間ってのがあるでしょうね。
はい。
で、そのタイになった時にどうするのかっていうのはまだわからなくて。
うん。
例えば、その、パワー PC からインテルにスイッチしたように、インテルから ARM にスイッチするか。それとも ARM からインテルにスイッチするか。
うん。
まあ、どうするのかっていうのはまだまだわかんないですね。
Mac の方を、ARM にするってことで、
うん、それか iOS の方をインテルにする、うん、まあでもそれはちょっとシナリオはアンライクリーな気もしますね。
それのメリットがよくわからないですけど、
メリットはまあそのどちらが開発力があるかっていう問題で、まあ例えば Apple がオレンジでやった方がいいと、インテルさよならっていう気になれば、まあ、Mac でインテルを使う意味ってのはあんまりないですよね。
うん。まあ、ブートキャンプとかできなくなるっていう
のとか。うんうん、まあ、それはあるか。
あまり意味がないですけど。まあ、一応ね。
そうですね。まあ、ある程度その CPU のアーキテクチャは今のコンパイラ技術なり、JIT の技術で、吸収できるとして。
うん。
で、その、ほぼ同じパフォーマンスのチップがあって、片や外販で片や内部設計で、まあどちらか一方にするんであればどうかなっていう。まあちょっとわかんないですね。これはまだまだ先の話だと思います。
なるほど。
うん、
まあバッテリーも10時間持つし、まあ重い、でかい重いとはいえ、初代の iPad 1より軽いんでしたっけ？
そう、ほぼ同じ重さだったかな。
うねうん、うん。まあ、さすがにこの iPad Pro は、ベッドで本読むのに使う人はいないと思うんですけども。
うんうん。落ちてきたら頭割れちゃいそうです
ね。かなり危険な感じですけどね。
うん。まあ、あと4つスピーカーがついてるってのも面白いですね。
うん。
あれ、サムソンのタブレットとかだと3つスピーカーがついてるっていうのは確かあったと思うんですけども。
はい。
4つはなかったかな。で、それをその、なんでしょう、上と下とで周波数分けて、多分低音を下から出すとか、そういう使い方するっていうのは面白いなって思いますね。
うん。まあ僕も最近っていうか、1年ぐらい前に MacBook を新しくしたら、スピーカーの音がめちゃめちゃいいなって、びっくりしたことあったんで、スピーカーの数1にから2にしたりするだけでも相当変わりますもんね。
まあその辺は音響エンジニアを確か何年か前に募集してたんで、その人が頑張ってるんでしょうね。
まあこれ画面がめっちゃピクセルあって、これで映画見るとすごいぜってフィルシラー言ってましたけど、でも映画 iTunes ストアで出てる映画は 1080p なんで、あんまり変わんないっていうか、 4K のビデオとかは見ないと意味がないんじゃないかなっていうのは一瞬思いましたけどね。
ああ、なるほど。
まあ、まさにその後で出てくる iPhone で 4K ムービーを撮ってみようっていう話なのかもしれないですけど。
うんうん。うん、まあ、そこは何でしょうね。iPad Pro はもう割り切ってその、プロシューマー向け、エンタープライズ向けっていうことで、まあ、ビデオ云々っていう話はしちゃいけない感じがしますね。
しちゃいけない。
そう。
うん、
そこはあえて、もう全く無視した方がいいくらいだと思いますね。
うん、まあでも、いずれ iTunes Store で 4K の動画出てくるんじゃないかなって思いますけどね。
ああ。そうすると、横が足りない。縦も。
まあちょっと足りないですけど。
うん、横足りずに、縦もあれですね。うん、余白を入れたりするとちょっとアスペクト入れて余白入れるとちょっと足りないと。
うん。まあそうなんですけど。
うん。
いや、まあプロシューマーっていうのが、まあクリエイティブとかエンプラとかっていうのはまあ大きいターゲットなんでしょうけど、
うん、
デベロッパー向けでは相変わらずないだろうなっていうのは思いますよね。
ああ、デベロッパー向けってのは Emacs 動かしたりとか。
そうですね。まあまあそういうソフトありますけど、あのエディターとかね、あの、そのウェブのオーサリングツールとか出てますけど、いやまあそもそもだって X コード動かないじゃないですか。
うん。
だから iPad Pro でキーボードもあるよって言っても、iOS のコードを書くことはできないわけですよね。
まあそうっすね。そこは、まあやっぱり iPad っていうメディアの本質が、こう消費デバイスであるっていうところで、
はい、
iPad Pro の方は、まあ、ペンタブの代わりとかクリエイティブ系にはいいけどどうすかね、まあ、エンジニア向けには確かに、
うん、
うん、そうっすね、まあ、iOS 自体があれですよね、こう裏に行ったらキルされちゃう世界なんで、
そうですね、
うん、そこでコードが消えちゃったりするとちょっと悲しい。
まあ、iCloud に保存されてれば。
ああ、まあね。
いいじゃないですか。
うん。
いや、実際これ、ラップトップの代わりとしてっていうのは、サーフェスとかってそういう売り方だと思うんですけど、
うん、
まあ、代わりっていうか、一人二役ですよね。タブレットとしても使えるし、ラップトップとしても使えるしっていう。
ああ、そうね。サーフェスは結構エンジニアの人にも売れてますよね。
うん。で考えると、やっぱ iOS はまあいいんですけど、やっぱ iOS でコード書こうとかなかなか厳しいですし、
うんうん、
マルチタスクもまあ iOS 9で良くなってるとは思いますけど、コード書く人からするとキーボードショートカットが足りないとかですね。
そうそうそう。そういうのありますよね。
うん。
まあそれはやっぱりプロダクティビティとは何かっていうあたりの理解が、ちょっと、その MS とかとは方向性が違うのかなっていう。
うん。いや、そもそもなんか iPad Pro のあのスマートキーボードですか？
うん。
まあ見てみたけど、例えばエスケープキーはないですよね。
ああ。
多分。なので、ある種のエディターはそもそも使えないっていう、
うん、
のはありますけどね。
VG エディターとか。
まあ Vim とかですね。
うん。なるほど。うん。まあ、X コードとかも言ってみれば、そのデザイン優先で、エンジニア的に本当に使いやすいかっていうと、やっぱ微妙なとこありますよね。
うん。
その、すべての機能にショートカットが割り当てられてないとか。
そう、
うん。
やっぱプロ系のツールって、キーボードショートカットがやたらあるっていうのが僕の印象で、
うん、うん。
このポッドキャストの編集も、ずーっとガレージバンド使ってたんですけども、ある時ロジックに切り替えたら、なんかよく使うコマンドに全部自分でキーボードショートカットが割り当てられて、しかも全部それカスタマイズできるっていうので、うん、まあ、相当感動した覚えがありますからね。
うん。そう。まあそういった使いやすさとデザイン性って両立しないところもあるんで、
うん。
まあそれは割り切りでしょうね。
まあだから、iOS が Mac OS X を置き換える必要はまあないわけで、まあそこはね、共存だとは思うんですけど、 そういう考えで見るとなんかこう iOS が Mac に寄ってきて Mac の方に MacOS 10の方が iOS に寄ってくるっていう感じがあるので、まあ若干気になりはしますけどね。そんなとこですか iPad Pro は。
まあ iPad Pro はそんなとこっすかね。まあ悪くないと思いますね。
これでも結構な値段は値段なんですよね。まあでもそのまあデスクトップクラスのって話になると、まあほぼ MacBook と同じ値段っていうのは別に妥当ではあるのかなっていう。
うん、そうっすね。キーボードもつけてスタイラスもつけて、
うん、
1200ドルコースかな。
そうですね。
うん、
まあ大体同じぐらいっていう、
うん、
まあ、LTE が一番あのストレージが大きい 128GB のモデルじゃにはでしか使えないですよね多分。
ああなるほど。
うん、
じゃあまあ差別化としては LTE がついて。
そうですね。
うん、であとはインテルがいいか ARM がいいかっていう、
うん、
チップの違い。
チップの違い。あ、俺は ARM 派、俺はインテル派って、そこで選ぶ人はあんまいないような気もしますけどね。
ああ、僕は結構インテルやっぱ好きなんですよね。
まあ、
うん。うん、その ARM って、これ話したかな？その ARM って、まあイギリスの会社が作ったイギリスの設計でですね。
ああ、
なんとなくこうジョンブル臭さが命令セットにも現れてるんですよね。
そうなんですか。
そうそう、このアメリカ人がイギリス英語が英語じゃないって感じるように、
ああ、
これはコンピューターじゃない感があって、その文化差があるんですよね。
ああ、
うん、
インストラクションセットに現れてるわけですか、その文化が。
現れてるんですよ。そう、インストラクションセットがその16ビットとか32ビット固定調のインストラクションの1ビットとか2ビットを、各命令が条件判定できるっていうのに使っててですね。
うん。
無駄すぎるとかですね。まあ彼らには彼らの言い分があるんですけども、なかなかその、まあ設計思想が違うなと思いますね。
まあ、ブリティッシュと。
そうです。
あれですね。
うん、
アメリカの違いと。
理解できない溝ありますよね。
ギャップがありますね。
うん、
iPad Pro は、まあ、個人的にはどうですか？買いですか？
まあ、まあ、買いかな。試してみたい感じは、まあ、でも買うかな。
試してみたいのはその機能を試したいのかチップを試したいのか、
この速さを試してみたい。
ベンチマークをしてみたい。
そうですね。これでそのコンソールグレードの GPU だっていうんで、まあ確かに76GFLOPS出ればですね、360とかプレステ3の世代よりは倍くらい速いですし、プレステ4の半分くらいではあるんで、うん、うん、これはちょっと試してみたい気はしますね。
うんうん。
まあ、あと、スタイラスはどうかな。まあ、落書きするとか、そういうのはいいかもしれないですけど。
まあ、スタイラスって呼ばないようにすごい気をつけてた感はありますけども。
うんうん、
まあ、あれですね。
ブルペンシル。
うん。うん、
まあ、スタイラスって言うとブーメランになっちゃうんで、多分NG ワードだったんでしょう
ね。NG ワードですね。
うん。
でも、あの、53っていう会社が、あの、ペーパーっていうソフトを出してまして、で、あれがワコムが作ったペンシルっていうそのまんまの製品を出してるんですよね。
ああ、なるほど。
感圧式のペンシルで。だから完全にこう、乗っ取られた感はあるんですけど。
うんうんうん、
でもちょうど昨日、あの、新しいペーパーアプリを出していて、iPhone にも対応したりしてるんで。
うんうん、
で、このペンシルはあれですよね。iPad Pro でしか動かないんですよね。
ああ、そうですね。そうですね、うん。そう言ってました。まあどうだろう、制度的に結構ワコムの方が厳しいかもしれないですね。こうだいぶ強調してましたけど、レイテンシー、ローレイテンシー、2倍制度っていうですね。
はい。
多分このサンプリングを 120Hz くらいでやってるっていう話もあるんで。
うん。
まあその普通の、Bluetooth の、ペンでは追いつけない制度っていうのを出せるんじゃないかなっていう気しますね。
うんうん。
うん、
あの充電をライトニングでやるっていうのはなかなかすごいというか、
うんうん、そう、あれ引っかかったらポキっていっちゃいそうな気がする
絶対ペンシルゲートっていうなると思うんだよな、
うんうん、
あれ刺したまま持ち運んだら折れましたっていう、
そう、うん、マグセーフの逆を行く発想っていう
ですよね、
うん、
はい、まあじゃあiPad はそんなところで。
そんなとこっすかね。
はい。あ、でもそれ、もう一個は、あ、っていうか、
うん。
iPad mini がこっそりアップデートしてて、
ああ。
なんか一番発表された中ではお買い得感は一番あれがあるんじゃないかなっていう気がしましたけど。
mini 4ですよね。
そうですね。
薄くて軽くなって。
うん、ちょっとサイズが変わって、で、ハードウェアは Air 2と同じ、ハードウェアっていうかそのチップとか。
うんうん。
だから結構なジャンプなんじゃないかな。
悪くないですよね。まあただそのなんだろうな、 iPad 自体ラインナップが広がりすぎ感もあるんで、
うん、
なんでしょうね、どうだろうかな。
まあ今年は Air の3も出なかったし、 Air の値段も据え置きだったんで、多分なんか奇数年はミニがお買い得で偶数年は Air がお買い得みたいになっていくのかなっていう勝手な予想ですけどね。
ああ、なるほど。うんうんうん。ティックタックで。
そうですね、ティックタックで。多分来年は Air 3が出て。
Air 3が出て。
うん。で、Mini 5は出るんですけど、多分 Mini 4にちょっと毛が生えた程度の。
うんうん。
になるのかなとか。
なるほど。
うん、
まあじゃあ Mini 4お買い得ですかね。
まあ、買い替えたいっていうね、その人がいれば、Mini 4はいいんじゃないかなって個人的には思いましたけど。
うんうん。
はい。Apple TV ですか次は。
Apple TV ですかね。うん。
これは、まあ、あの、目玉としては、新しいリモートがつくのと、開発者が TVOS っていうのに対してアプリをかけて、App Store にサブミットできるというところですね。
うんうん、
で、チップが、まあ、今、売ってる第3世代の Apple TV は確か A5、
うん、
だったんですけど A8。
A8 になりましたね、うん。
はい。これはどうですかね。値段が150ドルからかな。
うんうん。
はい。
まあちょっと、微妙感があるのがですね、なんていうのか。まあ、彼らがその、テレビに重要なのはアプリケーションだって言いましたけれども。
はい。
まあ、これが本当にそうなのかなっていうのは、まだわからないところで。なんでかというとですね。まあ、そのテレビでアプリケーションを動かすっていうのは、死々類類なわけですよね。
うん。
まあ、何があったかな。ウェブティ、まあ、いろいろその、日本のテレビメーカーがいろいろアプリを乗っけてみたりとか。
アクトビラですか？
ああ、ありましたね。
ええ。
うん。
まあ、WebTV とか。
WebTV とかもそうだし。はい、まあ、いろいろテレビにアプリを乗っけて、死々類々なのはなぜかというと、一つ考えてみるとですね。まあ、メディアメッセージであるって、マーシャル・マクルーハンって、メディア、学者が言ったんですけども、うん、まあ、テレビっていうメディア自体がどういうものかというと、そのテレビを使う人って、なんて言うんでしょうね。息をするのもめんどくさいというか、こう何もしたくないからテレビを見るんだって。
はい。
で、その、テレビに必要とされてるのはこう、フォアグラが口を開けてそこに餌を流し込むようにですね、こう情報をこう、ただガンガンこう、流していくだけなんじゃないかと。
うん、
そこでそのアプリを使わせて頭を使わせるっていうことはですね、多分テレビが好きな人は必要としていないと、
うん、
で例えばそのメディアテレビ会社とかですね、日本の番組会社とかそのメディア作成会社、その辺は熟知していて、まあ、例えば日本のテレビなんかはこう視聴者に1ミリも頭を使わせないようにどんどんこう番組を作ってるわけですよね、
うん、
でそこでそのある種のトランス トランス状態にした上で何かアイディアをこうポコッとインセプションするっていうのが日本のテレビのまあ優れたとこだと思うんですけども、まあネットフリックスなんかも同じようにその辺のテクニックは熟知していて、こうなんでしょうね、ドラマのシリーズが終わったら次々流していくじゃないですか。
そうですね。
そう、ネットフリックスを見ていて気がついたら12時間経ってしまったとこですね。で、そういうのがこうテレビの世界なんで、
うん、
そこにアプリケーションを持ってくるっていうのが多分、そぐわないんじゃないかなと。
まあ、能動的な操作が必要なものは難しいっていう。
そう、そうなんですよね。
うん、
なんで、例えばこの Apple TV のそのSiriをインテグレートした方向性で攻めていくんだったら、こう、なんでしょうね。昔、桃太郎電鉄っていうボードゲーム、ビデオゲームがあったんですけど、はい、そこに貧乏神が出てきた。
ありましたね。
で、この不動産良さそうだから買ってきてあげたのとか言ってですね、余計なことをどんどんするんですけども。それと同じようなことで、こう、Siriが、このアニメ面白そうだからと、ピンワークスだから取ってきてあげたよって言って、勝手に、この、買ってきてもらえると。
勝手に急に追加されるってことですか？
そうそう。勝手に課金してくれる警察にね。この、2シーズン買っといてあげたよと。12ドルだけどと。で、これでどんどんこうコンテンツを持ってきてくれるっていう、そういう世界が多分、Apple TV のあるべき姿なんじゃないかなと。
お
ー。で、例えば、その Siri に聞いて、ジェームズ・ボンドがいいとか、そういうのは、こう、ユーザー求めていなくて、なんか暇だから面白そうなネタ持ってきたよとか。
そうですね。
そういうのが、まあ、テレビの世界なんじゃないかな、という気がしなくもないですね。
まあそもそもその、なんだ、多分リモコンのボタンを押して、Siriモードにしてからなんか喋んないといけないですもんね。
うんうん。
多分それすらめんどくさい気がするんですよね。
そう、それすらめんどくさいんですね。
うん。
そうなんですよ。指を動かすのもめんどくさいと。ただ、カウチで横になってポテトチップを食べていたい人が、こう、テレビを使うっていうことで。
そうですよね。
そうそう。で、まあゲームはどうなんだっていう話なんですけど、ゲーム機っていうのはその、テレビをデバイスとして使ってその上に新しいメディアを作ったものなんですね。
うん、
なんでまあゲーム機とテレビとはやっぱり違っていて、違うものだと思いますね。
うん、
なんでだから Apple TV にゲーム機のアプリ機能をつけても微妙。
いや僕もキーノート見てて一瞬、というか、前から Apple TV に App Store できないかなと思ってた口なんですけど、
うん、
まあそれが現実になるのを見てやっぱり微妙とは思いましたね。
そうですよね。
実際僕前ロクっていうApple TV みたいなストリーミングボックス持ってまして、
うんうん、
でそこで一応アプリストアがあるんですよね。
うんうん、
でまあアングリーバードとかあるんですけど、まああと Amazon TV の Fire TV だっけ？ファイアースティック、まあ、それも持ってて、それもアプリストアがあるんで、同じような感じなんですけど、まあ、どれも微妙だし、もう UI がボタンだけしかないから、まあ、かなり微妙感あるしって、なると、相当難しいんじゃないかなって気はしますね。
まあ、なかなか、まあ、この先、アップグレードして、なんでしょうね、独自番組を作るとか、そういう噂もあるんで、その方向で、やってくのが、その、Apple TV、エアクォート付きの Apple TV としては、いいんじゃないかなっていう、
うんうん。
で、アプリをそのテレビで見せたいんであれば別のアプローチ、じゃないかなと。
うん。
うん、どうかな。
いや、ゲームはその、多分、その、余力がないと作れないと思っていて、なんか、iPad 向けのゲーム作ったからちょっとカスタマイズして TV、テレビでも動くようにしましたはなかなか難しいと思うんですよね。
うんうん、そうですね。
デモしてたクロッシーロードとかアングリーバードとか、あとはなんだ、フラッピーバードみたいなゲームとかは、まあまあタッチスクリーンのやつを D パッドに変えるなりすれば、できるはできるんでしょうけど、
うん。
そんなに言うほど簡単でもないと思うし、そもそもその、Apple TV ってそんなに、売れる数が iOS、iPhone とかと比べて多分2桁くらい違うと思うんで。
うんうん。
そう。で、しかもあれですよね。ゲームコントローラーみたいなやつは、まあ、別売りっていうか、 まあ、そもそもリモートでも一応操作はできますけど、あれですよね。
まあ、あれは、あれでゲームっていうのは相当辛いですよね。
そうですよね。
うん。まあ、MFI のコントローラーをつなげるのかな。
つなげるって言ってましたよ、確か。
ああ、そうですか。
ええ。だけど、それ、持ってる人がどんだけいるんだっていう話じゃないですか。
まあ、そうそうそう。うん。
だから、それにオプティマイズした、ゲームを作ったら、プレイできる人がさらに 1% ぐらいになるし、
うん、
両方に対応しようと思うとなんかそもそも大した操作はできないしってなるから、
まあそうですね、まあ持ってくるとしたらコンソール用のゲームを持ってくるのがいい気はするんだけど、そうするとまあその A8 だとちょっと弱いであるとか、
うん、
まああとはコントローラーないとそもそも無理であるとか、
そうですよね、
うん、
Amazon の Fire TV もゲームコントローラーがあるんですけど、まあ別売りで。
うんうん。
だから、まあ鶏卵っていうか、プレイできるゲームがたくさんなければユーザーは買わないし、持ってる、コントローラー持ってる人がいなければ、それを対象にしたゲームは出ないしっていう。
まあそうですね。
なりますね。
うん。で、そもそもテレビでビデオを見たい人はゲームを求めてはいないっていう、さっきの問題もあり。
そうそう。
うん、
でもなんかデモで見せてたあのシリに天気を聞いたりなんかいろいろできるじゃないですか。
うん
うん。あの、なんだ、野球の状況、スコアを見たりとか。
うん、うん。字幕を出してくれたりとか。
そうね。まあ、字幕はまあいいとしても、なんか天気見るのとかスマホでやれよって思いますけどね。
まあそうっすね。
なんか家族とかでやられたらかなりカチンとくるかなっていう気がしたんですけど。
ああ、その天気邪魔だから避けて。そうそうそ
う。なんか見てるときに、天気切らしたら嫌だなって思いますけど
ね。うん、そうね。
まあ、常に天、なんだ、テレビつけっぱなしの茶の間で、うん、なんか朝とかにパパッと見るんだったらいいかもしれないですけど。
うん、そう。そう、そのテレビはどっちかっていうと、茶の間デバイスであるっていうのも一つありますよね。
うん。
パーソナルデバイスではないっていう。
はい。
うん。なんで、例えばその Apple TV で映画を借りるときとかもパスワードを入れるのを結構気使ったりしますよね。こう、子供が横で、こう、あれですよね、ビッグヒーロー6始まるのまだかなまだかなとこう、ワクワクしてるところでパスワードを入れなきゃいけないっていう。
ソーシャルハッキングが。
そうそう。
画面に出ちゃいますからね、パスワードね。
うん、そう。まあだからその辺のそのパーソナルデバイスとしての iOS と、テレビを目指している Apple TV と、
うん、
うん、なかなかその辺もそぐわない感があるかな。
ニューリモートにタッチ ID がついてればいいのかもしれないですけど。
ああ、それはいいっすね。うん。
まあ多分ついてないんでしょうけどね。
うん、
うん。
うん。まあそう、それにタッチ ID ついてれば、そうね。
認証問題は解決するかな。
解消できる。うん。
うん、まあ細かいんですけど、HDMI の CEC に対応するって、フィル・シラーが明言してたんで、
うんうん、
個人的には嬉しいですけど。
ああ、
これはどういうものかっていうと、あれですね。最初に電源を入れるときに、テレビの電源を入れて、Apple TV の電源を入れて、テレビの入力を Apple TV に変えるっていう儀式が毎回あるんですけど、僕の中では。それが多分しなくてよくなるっていうことだと思います。Chromecast とかはもう対応してるんで。
あ、そうですね。勝手にテレビが切り替わってくれるっすよね。
そうですね。電源も入れてくれるんでね。
うん、うん、
うん。まあ、ただ HDMI の CEC っていうのは各メーカーごとになんか方言みたいなのがあるらしくて。まあ、一応標準化されてはいるんですけど。まあ、いわゆるそのソニーのなんだ、ソニーリンクとか、あ、ブラビアリンクか。
うん。呼び方が全然違う。
そうそうそう。みんな各種違う名前で呼んでるもので、一応違うメーカー同士でも動くは動くんですけど、うん、なんか微妙な実装もあるらしいですね。例えば Amazon の Fire TV Stick は対応してるんですけど、一回電源入るとスリープしないんですよ。
うん、うん。
だからスリープし、最初の1回目だけはちゃんと切り替わるんだけど、2回目以降は切り替わってくんないっていう。
2回目以降は切り替わんない？
そうなんですよね。まあ、これちょっと説明するの難しいんですけど、スリープがソフトスリープとハードスリープみたいなのがあるらしくて、ソフトスリープしてる間は、Amazon TV に他から切り替えても、その CEC 信号を飛ばしてくんないんで、テレビが切り替わってくんないんですよ。
ああ。ああ。じゃあ最初の一発目だけ切り替わって、その後は他に切り替えようとしても、何もなんないと。
その通りです。
ああ。
まあなんかそういう細かいね、あれがあって。
うん。
うん。まあどうしよう、しょうもないですけどね、それは。
うん。まあテレビ、うちはもう、毎回その横のボタンをカチャカチャ押して切り替えてますね。
そうですね。
うん。まああとは、メインはその AV レシーバーがあるんで、
うん。
そっちの方で切り替えて、時々、なんだろうな。その AV レシーバーのチャンネルがもう足りないんで、B とかを使いたい時だけ、こうテレビの横の HDMI に挿してある方に切り替えるとか。
うん、うん。
うん。まあめんどくさいっすね。
めんどくさい。まあ既存の Apple TV はリモコンを、他のリモコン使えるのが良くて、学習機能があるから。だけど、うんうん、だからそれがうちは気に入ってるんですけどね。そのテレビも、レシーバーも Apple TV も1個のリモコンで操作できるっていうのが。
ああ、サードパーティーの学習リモコンで。
いやいや、普通のソニーのリモコンを使っていて、ソニーのリモコンに、ソニーのリモコンを Apple TV が学習してくれる機能があるんですよ。
それ知らなかったですね。
そう。それは結構良い機能で。
お
で、今回の場合はそれは多分、あるのかもしれないですけど、まあ、最大限使おうと思ったら、やっぱり Apple TV の新しいリモコンを使うべきだと思うので。
まあ、そうっすよね。タッチとか、シリボタンとか。
そうすると、まあ、一応 Apple TV のリモコンからテレビを操作することはできるんだろうけど、
うんん、
まあまあ、どっちにしろ2個は必要になっちゃうかなっていう感じですね。
うんうんうん、なるほど。まあ、あと UI で結構これは面白いなって思ったのが、こう、スワイプするとちょっと、なんて言うんでしょうね。反応がありますよね。UI の方に。
なんか揺れたりとかですか？
そう、揺れたり、ちょっと傾いたりとか。
うん。
まあそういう小技的なところはやっぱりいいなと思いましたね。
うん。
うん。
あれでも今、Netflix とか見てて、Apple TV のボタンで右とか長押しするとものすごい勢いでぐるーって回るじゃないですか、カルーセルが。
うんうん。
あれ他の人が操作してるの見てると酔いますよ。
ああ、
なんか、
ん？
普通、なんか一個一個こう、アイコンが映っていったと思ったら、急にこうバーって速くなるんで、
おほ、
それを見てるとね、酔う問題が。
酔ってくる。
だ他人が操作してる Apple TV は見ない方がいいっていう
のを学びましたね。ね、
いや、僕は結構ザッピング、なんだ、テレビとかザッピング派なんですよね。普段、普通のテレビとかでも。
うん。
で、Apple TV はそのザッピングとかそんな簡単にできないから。
うん。
あれなんですけど、なんか、ずっとメニューをひたすらボタンを押してこちゃこちゃやってるんですよ、基本的に。
テレビも？
Apple TV も。そうそう、テレビも。見るのがない時ですね。
ほうほう。それは、落ち着きがない。
そうそうそう。てか、それが Apple TV でも同じことが起きていて、Netflix 開いてメニューをカチャカチャやって、ないなと思ってフルに行って、でもフルも見るのないなってクランチーローで見てみたいな。
あ、そう。
15分ぐらいずーっとなんかやってることありますよ。
へまあじゃあそこはシリが賢くなってくれればもうシリに任せっきりにして、ずっとアニメを見続けられる
っていう。まあでもキングボンビーのシリはいいと思いますけどね。
いいっすよね。
昨日のあれ見ました。最後にショーノートに一瞬貼ったんですけど、なんかホワイトハウスの記者会見で、記者が質問してる最中に誰かの Siri が反応して。
ああ、見てない。
めちゃくちゃ面白かったですよ。
おお、どうなるっすか？
ね、記者がめっちゃ長い話をしてて、したら途中でピロリンって Siri が反応して、総理っつって、あなた私に何を書いてほしいのかわかりません、みたいな。
うん、
全くその質問に対する答えとしてすごい的確だったんで、
うん、
会場がかなり失笑に囲まれるっていう感じでしたね。
うんうん、
もう記者会見に答える必要ないじゃんっていう感じになってました。
うん、
後でショーノートにリンク貼っときますけど、
うん、
でも声で、なんだろう、 動画、あなたの好きそうな動画買ってきましたって言われたら若干イラつくでしょうね。
ああ、そうっすね。そう。その淡々とした感が知りあるかな。
あの、なんだ、ヘイフィル、ヘイフィルってやってましたもんね。
ああ、そうそう。ヘイフィル、ヘイフィル、ヘイフィル、ヘイフィル。
ね、うん。まあ、この、あの、その、シリを起動する単語は今言わないですけど、あれ、カスタマイズできるようになるんだもんね。
ああ、そうなんだ。
あの、まあ、iPhone の時に話すかもしれないですけど。
うんうん、
なんか、初回の起動時に自分の声を学習させるらしいっすよ。
ああ、そっか。その、ずっとオンにするっていう機能がつくんでしたっけ？
多分そうですね。で、その時に他人が起動できないように。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
ってことじゃないですかね。まあ、Google はすでにやってますけどね、それ。
うん、そうっすね。
うん。
そうか。
だから、ポッドキャストで、Google Now とか Siri が起動してしまう問題っていうのが、まあ、今まであったんですけど。
うん。
まあ、あと1年ぐらいしたら、あの、この放送内で行っても大丈夫になるかもしれないですね。
ほうほうほう。
うん。まあ、でも TV まだ出てないんでね、これ。11月に出るのかな。
うん。
あの、アプリの開発も、あの、今すでにアプリを持ってる人が優先して登録すると、ハードウェアが送られてくるんですよね、多分ね。
うん。
みたいなこと
その、なんでしょう、リミッテッドアベラビリティで、
はい。
全員が全員もらえるわけではないっていう話みたいですよね。
そうですよね。
うん。
まあ、ここで宣言してもしょうがないですけど、あの、リビルドのアプリを作ればいいのかなとは思いました。
ああ、Apple TV 用に。
そうですね。
こう。
多分、RSS フィードをパーズして、メニュー、作ってサムネイル表示してオーディオ再生するだけなんで、多分 UI キットとか何にもいらなくて、その UI を記述する何でしたっけ TBML とかいうのだけ書けば良さそうな気がしています。
うんうん、ああ、なるほど。
というか汎用のポッドキャスト、専用 TBML みたいなの誰かが作ってくれれば、多分フィードの URL 変えるだけでサミットできるようになったらいいのになとか思いましたけどね。
うん、うんうん、
まあでも、ポッドキャスト1番組ごとに1アプリになったらもう、どうなんだろうな。
まあちょっと鬱陶しいかな。
うん。
まあでも、リビルドだったらエピソードも多いんで、こう、ずっと流し続ける系のリビルドアプリ。そう。24時間。
そうですね。まあっていうか、一応ね、Apple TV にポッドキャストのアプリすでにありますけどね。
ああ。
うん。だから別にそれでいいじゃんって言えばいいんですけど。
うんうん。
うん。
まあ、専用アプリやったらかっこいいんじゃないですかね。
そうですね。
うん。アイコンミヤンの顔にして。
いいですね。画面に出てて、うん。はい。じゃあもう1時間超えましたけど。
おお、そうですね。
はい。
昨日と並みに。
昨日と並みに。まだかよ、みたいなね、
うん。
今日はあの、アクシデンタルテックポッドキャスト聞いてたんですけど。
ああ、僕も途中まで聞いてた。
3時間のエピソードで、2時間半経っても iPhone の話してなかったんで、
うん、
これはどうなることかと思ったら最後20分でちゃんと話してましたけど。
おー、そこまでまだ聞いてない。
はい。iPhone 6S と 6S プラスですね。はい。
来ましたね。
ええー。ま、これは一応その、なんだ、S 世代は、外は一緒で中が良くなるっていうので、
うん、
まあ、今回も一応そうはそうなんですけども、もう中も全然違うよみたいな。
うん。すべてを変えたって言ってましたね。
言ってましたね。まあ実際何が違うかっていうと、一番大きいのはやっぱり 3D タッチのとかタプティックフィードバックエンジンの変更とかですか？
どうから話しましょうかね。
うん。
まあ A9 チップはさっき話したんで置いといて。
そうですね。あ、でも、あれですね。M9 が、A9 に統合されて、ってことですか。
ああ、そうそうそう。それも、まあ、だいぶ理にかなっていて、
うん、
まずはその14ナノメーターにして、まあ、チップ自体だいぶシュリンクさせることができるんで、
うん、
いろいろ入れる余地ができたということとですね。まあ、それから、チップをどんどんシュリンクしていく、その配線を細かくしていくと、ダークシリコン問題っていうのが出てきてですね。これ何かというとですね。まあ、例えば、 うどんは太麺ですよね。
はい。
まあそれがまあ太い、まあ28ナノメーターとかの配線だとしましょう。
はい。
で、それをどんどん細くしていくと、うどんがやがてきしめんになって、
うん。
きしめんがやがてそうめんになっていくわけですね。
はい。
そうすると、そうめんの、に、まで行くと、どんどん密度が上がっていって。
うん。
そうめんが、その、丼一杯食べられるかっていうと、まあ食べられる人はいるだろうけど、まあ普通は食べないと。
ああ。
どんどんその配線が細くなっていくと、密度が高くなっていって、それが実際のシリコンでどうなるかっていうと、その、あちあちになってくるんですね。熱容量が高まってって。
うん、ああ。
で、例えば14ナノで作ったチップの全部の回路にいっぺんに電気を流していろんなことをさせると、もう熱くて熱くてどうしようもなくなるわけですね。
はい。
なんで、いっぺんにすべての機能を使わないように、ある時はこの回路を使う。ある時はこの回路を使うっていう風に切り替えながら使っていくようにしないといけないっていうのが、ダークシリコン問題っていうんですね。
それは、あれですか？うどんだったら一杯の丼で食べられるけど、
うん、
そうめんはこう小さいお椀で食べるっていうことなんですかね。
例えで言うと、なんかよくわかんなくなってきましたけど。
途中で例えが終わっちゃったんで。
あ、そうですね。
一応こう、まとめた方がいいのかなと思って。
まとめるとそうなるのかな。まあ配線が細くなると、たくさん食べられなくなる。
そうなんですかね。
どうだろう。まあそうめん食べる人はよく食べるか。
一杯こうでっかいのをバンっていうのはなかなかないですよね。
そうですよね。
小分けですよね。
そう小分けで、あくまでも小分けで。
はい。
っていうことで、ということで、その A9 チップに M9 をインテグレートするのは合理的であるっていうことですね。その M9 はそのモーションセンサーチップなんで、その常に動いてはいるけれども電力はそんなに消費しないと。
うん、
そういう部分をその A9 に一緒にするっていうのは、なかなか工夫してるなという。
はい。
うん。
うん。
うん。何でしたっけか。
で、何でしたっけ？
その A9 の更新があったっていうのが一つですね。
うん、
で、パフォーマンス的には、iPhone の方は、比較する相手がなかったんで A8 と比較して、GPU が 90% 速い、CPU が 70% 速いと。で、これもちょっと腑に落ちないのが、CPU がこんなに速くなるっていうのは、一つ噂でもありましたけど、もしかしたら、CPU コア3つに増やしたのかもしれないなと。
うん。
大体そのプロセスを上げて、リアーキテクチャしても 70% 速くする、なるってのは、まあ、CPU の場合あんまないんですね。
うん。
まあ、20%、30%、まあ、20% 速くなれば御の字かなっていうんで。なんで、まず CPU コアを1個増やして 1.5 倍。で、それをちょびっと早くして 1.7 倍。
うん。
っていうのがあり得るかもなと。
まあそういう詳細はなかなかスペックには載せてこない。
うん、そうですね。
から iFix it とかで分解したりとか、
うん、
そういうディテールが出てこないとわかんないですもんね。
そうですね。薄く削って写真も撮ってみるとかしないとわかんないですね。
うん。
で、あとは GPU の方は単にそのユニットが増えれば、カタログスペック上はどんどんパフォーマンスアップしてきますんで。
うん。
まあその14ナノにシュリンクして、ユニットを倍にして 90% くらい速くなりましたっていうのはあり得るかな。あ、でもさっきのハーフフロートにして、あ、でもそれだと 100% になるはずだな。まあその、あれですね、ユニットを増やしてみましたっていうのが GPU の方ではあるんじゃないかな。
うんうん。
って気しますね。
なるほど、
うん、
まあハードウェアチップ的にはそれぐらいなんですけど、
うん、
機能的には 3D タッチ
そう、
うん、
とタプティックフィードバックとですね、
はい、
で、僕はですね、で、タプティックフィードバックの方がすごく大きな話なんじゃないかなと思っていて。
うん。
その、タプティックエンジンがどれくらいのことできるかわからないんですけれども、ラボのリサーチレベルでは、こう同じような振動を与えることでですね、かなりの触感を再現できるらしいんですね。
はい。
まあ、例えばその、なんでしょう、画面を撫でると、動物の毛皮のようなふわふわ感であるとか、ナメクジのようなヌメヌメ感が再現できるかもしれないっていう。
なんかどっちもあんまり楽しくない例えですけど。
まあ楽しくないけど、このナメクジヌメヌメだよっていうのを再現できたら、これは世界が変わるかもしれない。
ああ、まあゲーム的にはね、
うん、
いいかもしれないですね。
うん。で、まあ僕もその、今の MacBook Pro でですね、こう、なんでしょう。タップするたびにやっぱり嬉しくなっちゃうっていうのは、こう、ハプティックエンジンのおかげかなという気しますね。
ああ、うん。まあ昔の Android とかは、タップティックボタンとかありましたよね。
ああ。
まあ、最近こう廃止していく方針っぽいですけども。
まあでもそれでどう振動するかっていうと、わあ、わあとかってこう、この冴えない振動ですよね。
そうですね。
うん、そうじゃなくて、こう、ぬめっとくるっていうのが、すごくいいかもしれないですね。
あ、
うん、
まあちゃんとこう、したところが気持ちよく反応してくれれば、確かに気持ちいいんだろうなっていうのは、
ね、うん、そうですね、うん。これはすごく大きい話かもしれないですね。
うん、この 3D タッチというのは、まあ、そのさっきも言ってた MacBook とかの Force Touch とかとの親戚みたいなものだと思うんですけど、
うんうん、
実際あの、クレイグかな多分、トークの時に Force Touch って一回口を滑らせてしまってましたけどね。
うん、
ただまあ、こっちの方がなんかより反応が早かったりとか、強さが2段階あるのかな、
うんうん、
とかなんか言ってましたね。
うん、まあ、こっちの方は、ちょっと、まだわからないな、という気がしていて。
うん、
ですね。まあ、ちょっとゲーム機の話してもいいですかね。
はい。
ゲーム機の方で、ですね。アナログボタンの歴史っていうのが結構あってですね。
うん。
例えば、古くは、カプコンのストリートファイター2っていうアーケードゲームですね。
はい。
これボタンを押すと、なんでしょう、パンチングマシンみたいなでかいボタンなんですけども、
うん、
ボタンを押す強さで小パンチ、中パンチ、強パンチと切り替えられたんですね。
はい。
これもう1980何年かな ?89 年とか、それくらいの古いゲームなんですけども。で、それでボタンがアナログ入力になって強さを切り替えられたと。というのがあったりとか、あとは家庭用ゲーム機の方でも、うん、プレステ2かな、デュアルショック2ってコントローラーがあって、
はい、
そこで初めて、アナログボタンがついたんですね。
うん、
で、ボタンを押す強さが256段階でゲットできると。
うん、
で、あとは Xbox 360で、アナログボタンがこっちもついて。で、さらにプレステ4かな。4だと方向キーもアナログになったりしたんですね。
うん。
まあ何でもかんでもアナログで強さが取れるようになって、で、それに、こう、その強さに応じてゲームの中で何か反応するようなものができますよっていうことだったんですけども、
うん。
それで何が起きたかというと、何も起きなかったんですね。誰も使わなかった。
ああ。
まあゼロではないけど、結局メジャーなフィーチャーにはならなくて、
はい、
で、代わりに使われたのは、トリガーっていうんですかね。こう、ガンシューティング、コントローラーの右肩左肩にあるコントロー、トリガー風のボタン。
うん。
で、ガンシューティングであればそこでシュートする。あとは車ゲーであればそこでアクセルとブレーキをアナログで強さを調整するっていう。
うん。
そういう、使われる方がされるようになったんですが、ボタンの方は全然アナログ的には使われなかったんですね。
はい。
で、これ何が悪いかっていうと、 まあ、まず押して、その反応が変わるあたりの敷地がですね、人間にはよくわかんないと。
うん。
どれくらい強く押せばいいのかと。
うん。
なんでしょうね。押し込みの感覚が鈍いですかね、指が。
はい。
わかりますかね。触ったかどうか、横に動かしたかどうかっていうのは敏感なんですけども、
うん、
さっきのあのハプティックエンジンも、あれはその上下に動かすんでなくて、左右、上下、ん？上下って押し込み方向に動かすんじゃなくて、なんて言うんでしょう。横方向に動かすんですね。
はいはい。
で、そこでその触覚が再現できるんですね。
だから一旦、その入力開始した状態から、
うん、
その引っ張るとか弱めるとかはまあできるけども、一回のタップとかクリックみたいな時に強さをつけるのは難しいってことですか？
一回タッチした後もそこから強く押す、
はいはい、
弱くするっていうのはそんなに人間得意じゃないっていう感じですかね。敏感でないと、
うん、
例えばスワイプする方向とかは敏感なんですけども、
うん、でそういう意味だと、この iOS のやつも、一回タップした後、ギュッて押すっていう、ことですよね、
うん。そう、それが、まあ実際ディメンジョン増えてないわけですよね、そこで。
うん、
3D ではなくて。
はい、
まあ 2.5D くらいなわけで。で、しかもその押し込む操作自体、そんなに人間が敏感でないとしたら、うまく直感的に応用できるのかどうか。
はい。
うん、ちょっとわかんないですね。
うん、
まあ、もしかしたら、そのタッチパネルでの、リアクションですね。それと、タプティックフィードバックを組み合わせて、なんか違う形でできる、違う地平が開けるかもしんないんですけども、
うん、
まあそうでないかもしんない。
はい。
まあ、例えばその MacBook Pro の押し込みですね。これ、僕はこうやって嬉しい以外に実際に使ったことって一回もないんでですね
何ができるんでしたっけ？
嬉しい。
嬉しい。
音がする。で、感覚が押してないはずなのに感覚がある。
ですよね。実際にできるのは確かクイックタイムとかで再生スピードをコントロールできるとかなんかそんなんですよね。
うん。
早送りボタンを押した時に押し込むと速くなるとかなんかそんな感じかな。
うん。あと、サファリで辞書のルックアップができるとか。
でも、それ元から3本指でもできたじゃないですか、それって。
ああ、そうっすね。
うん。
なんでどうかな。
一応、そのあれですよね。デモとかでは、例えばメールアプリとかで、そのクイックルック的な、長押しの代わりに使えるメニュー的な使い方と、
うんうん、
あとそのゲームとかで、確か、ガンシューティングのゲームとかで、照準を合わせるときに使うのかな？
ああ。
まあなんかそんなにデモしてましたけどね。
うん。まあなんでしょう。ゲームとかであれば、まあどうでもいい機能ですね。例えば、ナメコで強く押すとナメコが爆発するとか。まあそういう、そういう隠し的な、なんでしょう。小ネタで使うっていうのはまあありだと思いますけど。
まあでもそれはそうですよね。多分アプリの方もそうだと思うんですよ。多分その、それがないと必須な機能にこのボタン、このインタラクションを割り当てると気づかない人もいるし、そもそも iPhone 6S をまだ持ってないユーザーが使えなくなるんで。
なるほど、なるほど。
OS X のキーボードショートカットとかと同じで、まあ知ってる人は使うと便利だけど、知らない人も問題なく使えるっていう風にしないと多分デザイン上問題なんじゃないですかね。
ああ、それありますね。まあ、あと対応してるアプリ、してないアプリとかもありますしね。
そう、だから、これ iPhone 6S 買った人が、これから1年ぐらいは、なんかアプリが出るために長押ししてみ、フォースタッチしてみて、反応しないアプリが出てきてイラつくっていう、
うんうん、
なんかそういう気がしますけどね。
なるほど。
だから、この 3D タッチに対応してるのかどうかが、UI から分かればいいですけど。
うん、まあ、なんでしょうね。こう、対応してなかったら押し込んだ時にこう、ぬめっとくるとかだと、なんとなくわかるかな。
なんか、のれんに腕押しみたいな。
そうそう、スカッとくる。
それが、タプティックフィードバックで返ってくるんですか？
そうですね。
なんかスカっていう感じで。
そう、その空振り感がわかるっていうね。
それだいぶイラつけますけどね。なるほど。
うん、
まあ、3D タッチかどうかは置いといて、アプリアイコンを、3D タッチすると、ショートカットが できるっていうのは、地味に iOS9 のいい機能かなと思いますけど。
ああ。スプリングボードからアプリアイコンを押すとっていう。
うん。例えば、インスタグラム起動するときに、
うん、
こうセルフィーモードで起動するとかね。多分まあ、メールアプリだったら、新規メール作成をいきなり立ち上げるとか。
うんうん。
なんか、これ、Android にも欲しいなって一瞬思っちゃいましたよ。
ああ。長押しとどう違うのかっていうのが、
そこがね、
微妙な感じにありますけどね。
そこは、なんか、永遠の課題になるような気がしますけど。
うん、
長押しとフォース 3D タッチで違うのが出るとかなり混乱とかね、気がしますけど。
ああ、なるほどね。
まあ、いや、それなんか調べてってっていうか、Android でもできないかなと思ったら、まあ、Android にはこのショートカットっていうなんか謎機能があって、まあ、謎機能ではないんですけど、例えば Gmail のアプリだったら、メール新規作成っていうショートカットを作れるんですよね。
うんうん、
だからそういうのをボコボコ作って、自分でフォルダー作れば、まあなんかそれっぽいことはできるっていうことは分かりましたけど。
ああ。まあインテントをうまく使ってやったりとかできるんでしょうね、その辺は。
うん。ただ対応してるアプリがめっちゃ少なくて、Google のアプリはまあいくつか対応してるんですよ。
うんうん、
例えば、電話アプリとかは、特定の家族の番号とかもいきなり指定できるんで、ホーム画面からいきなりワンタップで、特定の家族とかに電話いきなりかけるとかできるんですけど、
うんうん、
そういうのに対応してるアプリがほとんどないんでね。
うん、なるほど。まあ、このタプティックエンジンはすごいなっていうので、
はい、
この、なんでしょうね、他の電話端末に比べてこれでまた2、3年くらいですね、
うん、
こう、なんて言うんでしょう、世代が、世代先に行った感があるなっていう気しますね、うん、
ちょっとリープしたっていう感じですかね。
うん、そうですね、うまく使えば、
はい、
うん、
ハードウェア的にはちょっとあれですね、重くなってでもバッテリーは減るという、
うん、そうですね、そうですね、
まあでも OS の最適化で稼働時間は同じぐらいだからっていうことなんですかね。
うん、まあ、14ナノになったんで、そこで消費電力がだいぶ減ってるっていうのはあるでしょうね。
あはは。
なんで CPU の消費電力が減って、まあ、あとは、そうですね。なんか変わった余地あるかな。まあ、多分その辺で、5% くらいですかね。電源、バッテリー少なくなってもなんとか、耐えしのげるようになったと。
うん、で、まあ、重くなったのは、カメラとかタプティックエンジンとかによる原因かな？
そうですね。一つはタプティックエンジンじゃないかなっていうのと、ある程度その重さがないとトルクが出ないんでですね。
うん、
で、あとはその、アルミニウムの素材を変えたっていう話もあり、曲がりにくいベンドゲートとかがあったんで。
ああ、そうですよね。
うん、
特に6プラスは、ベンドゲートっていうのがありましたね。後ろのポケットに入れて座ると、
そうですね。
ぐにょって曲がるっていう。
ユリゲラーとかがこうやるとぐにょっと曲がるっていう、ああいう感じのものですよね。
そうですね。
うん。で、そのアルミニウムの素材を硬いアルミにしたっていうんで、まあ一つはちょっと重量が増えるのかなと。素材あんまり詳しくないんでわかんないですけども。まあ、あとは気になるのがそこでコストアップしてるかもしれないというので、コストアップしてるとちょっと、あれですね。株主的には残念かなという気しますね。
まあそこはあれですよ。ストレージを16ギガにしたままっていうところが。
ああ、そうですね。
あるかもしれないですね。
うん。そこは、まあエントリーユーザーは、アプリは全く使わないっていう割り切りがあっていいと思いますね。
うん。でも今日かな、あるブログで、そのアプリを公開してる人なんですけども、どれくらいのユーザーが 16GB、64GB、128GB を使っていて、どれくらいのディスク容量が残ってるのかっていうのを調べた人がいて、だいたい全体の 40% ぐらいが 16GB モデルを使っていて、で、そのうち何パーセントだかな、 30% ぐらいは残り容量が 1GB 未満っていうことらしいですね。
カツカツですか？
カツカツ。いやー、どうなんですかね。 16GB で使ってる人はもうすぐなくなっちゃうじゃないですか、容量が。
まあ一瞬じゃないですかね。
で、しかもこの 6S なんて買ったらビデオが 4K で撮れるし、あとはなんだ、ライブフォトでしたっけ。
そうそう、
あれは結局写真を撮った前後に動画をまあくっつけるわけですよね。
うんうん。
から
まあそこでもサイズ増えますし、
うん、
まあ 1.5 秒で、H.264 だとしてどれくらいかな。まあ案外そんなに増えないかもですけど、 1.3 倍くらいで済むのかな。
まあそのなんだ、静止画をベースにしてると思うんで、そのフレームの圧縮は相当効くんでしょうけどね。
うんうんうん。まあそれにしても増える要因ではありますね。
うん。
うん。
あのでもライブフォトズはまあいいアイディアっていうか、なんかそういうアプリいくつかあるみたいですけどね。
ああ。
その写真の撮る前後の様子を実際に撮るっていう、
うんうんうん、
そういうアプリがいくつかあったんですけど。
うん。まあ、これはいいっすよね。
あれってでもどういう形式で保存とかエクスポートされるのかなぁという。
ああ、エクスポートはわかんないっすね。
いや、その iOS とか Mac のエコシステムの中では普通にネイティブで扱えるんでしょうけど。
うん。多分 iPhone に持ってったら、ぶつ切りの H.264 がいっぱいっていうことに。
モーション JPEG とかになるんですかね。
ああ、まあ、264だと思いますね。
うん。
MPEG4?
はいはい。
MP4? うん。まあ、それにしても、うん。まあ、他のデバイスに持ってくとか、そういうのは面倒になりますかね。
うん。まあ、インスタグラムとかが対応するんでしょうね、多分。
うんうん、うん。
あの、キーノートでは Facebook が対応するって言ってたんで。
お
ぉ。まあ、Facebook とインスタグラムはね、今一応同じ会社ですから。
うん、じゃあまあインスタで使えるようになると。
うん。
うん。まあこれは楽しい機能じゃないですかね。
まあ16ギガはもうおすすめはしないですよね、やっぱね。
そうですね。なんていうのかな。あれは巻き絵で本体が別のとこにあるっていう。
まあ64になるあたりもね。
うんうん、
16は買わないでねっていうメッセージになってるような気もしますけど。
まあそんな感じですね。
ああ、
まあただやっぱり一定のユーザー、そのさっき言ったような息をするのも面倒なユーザーには 16GB でいいっていうのはいいと思いますね。
うん。
なんでまあなんでしょう、松竹梅の梅コースがいい人には 16GB で、
はい
はい。
来年こそはでも32とかになるんでしょうかね。
それはその、さっき言ったプロセッサー進化の話にも絡んできますけども、
うん、
前回ちょっと話した 3D クロスポイントとかですね、
はい、
その辺の、フラッシュストレージの技術が来ればですね、ドカンといくかもしれないですね。
うん、
まあコストはあるか。まあコストはありますけども、より早く、より高密度なストレージに切り替えるとしたら、次のモデルあたりはもしかしたらタイミングかもしれないですね。
うん。
うん。
まあそれを見越してのその、まあアップシニングとか、その、あと何でしたっけ。オンデマンドアセットでしたっけ？
ああ。
なんか iOS のアプリのサイズをどんどん小さくする技術を今回入れてますよね、一応。
うんうんうん。
例えばゲームとかだったら、そのレベルファイルとかを全部別出しにして、プレイ中にどんどんダウンロードしてくるようにするとか。
ああ、やってますね。
うん。まあ、そういうのでどんどんアプリをいっぱいインストールしても、まあまあ、そんなにたまらないようにはどんどんしてるんでしょうけど。 まあ、とはいえ、なんか写真とか撮ったら台無しですからね。動画とか。
まあ、普通のユーザーは64ギガからっていうメッセージではあるでしょうね。
うん、うん。はい。5C はディスコンになって、5S が無料、2年契約で無料っていうふうに。
うん、そうっすね。
なりましたね。
そう、5C、黒歴史になっちゃいましたね。
なりましたね。
うん。
まあ、色は黒ではないですけどね。
ああ、そうね。鮮やかな黒歴史。
鮮やかな黒歴史になりましたね。
うん、5C をアップグレード、リモデルしていくんじゃないかなって、昔のリビルドで話しましたけど、
うん、
それはまあ、スカッと外れましたね。
うん。
うん、
で、これ来年は、4インチのモデルは残るのかどうかという。
ああ、なるほどね。
ありますね。
うん。
やっぱり 5S のサイズが一番手にしっくりくるっていう人は結構いますよね。
うん、まあそうっすよね。
うん。
うん。そうなんで、そしたらどうなるのかな。
いや、その、成人男性でさえそうなんだから、まあ、ティーネイジャーの世代とか、まあ手が小さい女性とか、考えると、まあ小さい4インチのモデルはあっても、需要は減ることはないと思うんですけどね。
うん、一定のニーズありそうですよね。
うん。
そこでどうするのか。5C を復活させるのか。
6C ですかね。
6C にするのか。
うん。
うん。
6の中身で、色の、プラスチックのケースでと。
うん。
わかんないですけども。
まあ、ちょっと来年になってみないとわかんないですね。
うん。
まあ、小さいのは残しときたいっていうのは確かにあるでしょうね。
うん。
まあ、5S でしばらく持たせるっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。5S、来年も残ると。
うんうん。あ、で、一つ、その iPhone 7の風の噂では、なんでしょうね、インセルタッチをやめるっていう街の噂もあったりして、そうすると、コストが下がるっていうのと、それから縁なしの画面が作りやすいっていう話があるらしいんですね。
うん、
で、縁なしっていうのはどうなるかっていうと、まあ、こう、ゲスですけども、7は角張ったデザインになるんじゃないか説という。
5に戻るってことですか？
角いモノリス風デザインっていうんですかね。
はあはあ、
で、まあ、これはその車のデザインで丸と角が交互に来るように、
うん、
コンシューマープロダクツって、まあ何も変わってなくてもデザイン変えないといけないっていう、
はい、
こう消費者が飽きちゃうんでですね。
うん、
っていう宿命があるんで、まあ来年角で来るんであれば、5S もそれに合わせて角で残しとくと。
ああ、
いうのどうですかね。
まあ同じデザインだと飽きますからね。
そうそう。
無理にでも違うようにして。
無理にでも変えないといけないと。
偶数世代は丸まったデザインで、奇数は角みたいな。
角で。で、それで新しくなったように見せると。まあこれ UI も一緒で、多分、あれですね。こうフラットデザインからまた違うデザインに。
ああ
変えないといけないとかあるでしょうしね。
まあ、揺り戻しというか、TikTok というか。
そんな感じですね。うん、
はい。iPhone アップグレードプログラムという。これは Apple が、リースするプログラムですね。
うん。あれ、よくわかんなかったんですけど、その、キャリアのやってるのとはまた別にやるってことなんですかね。
そう、アメリカだと AT&T とか T モバイルとかが似たようなプログラムを出していて、月々20ドルとか払うと、1年間に2回までとか、機種変更が無料でできると。まあ、ただし、その変更した前の機種はキャリアに返さないといけないんですね。だから月々払って、まあ、リース、レンタルするような感じなんですけども。まあ、それをアップルが公式にやるということですね。
なるほど。
で、あと、アップルケアもついてくるので、まあ、落とした時とかも、まあ、安心かなと。 そのキャリアとかのやつだと落として画面割れたりすると自分で修理した上にまた返さなきゃいけないという、なんか非常にこう嫌な感じになるんですけども。
なるほどね。
あとはまあキャリアとの違いは一応今日調べたところだと、まあ US の場合ですけども、キャリアからリースしたものはキャリアに SIM ロックされていて、他のキャリアのものは使えないとか、海外旅行した時に SIM カードさせないとかあるんですけど、Apple がやるリースプログラムは最初からアンロックなんで、どこのキャリアでも使えるっていうのはありますね。
おお。じゃあまあ、それにしない理由がない感じがある。
あるんですけど、ただ値段が結構なっていて、で、確か月32とか5とかでしたかね。で、18ヶ月がマストなんで、で、18ヶ月で計算するといくらになったかな。まあ結構長くなるんですよね。500ドル、600ドルぐらい。で、600ドルだと、買い切りに比べて150ドルぐらいしか差がなくて、で、払い終わっても自分のものにはならないんで、下取りに出した時の値段と比較した時に、どっちが得かって話だと思いますけど。
なるほど。
今だと iPhone 6とか 5S とかは200とか300とかで売れるので。
まあそうですよね。1年の型落ちだったらもっと高いですよね。
うん。だからそことの兼ね合いじゃないですかね。まあでも毎年毎年買い替えていて、かつ古いモデルをなんか開発用とか家族にあげたりとかしないんであれば、まあまあいいとは思いますよ。
うん。まあ今キャリアのそういうプランに入ってる人だったら、まあこっちの方が断然良さそうな感じしますよね。
そうですね。どうなんですか。 T モバイルの方がでも T モバイルは値段安いんですよ。ちょっとだけ。
ああ。
20ドルとかなんで。
20ドル。
だからキャリア、その SIM ロックを気にしないんであればキャリアの方がいいかもしれないですね。
うん、そう。
まあ一般的なアイデアはあの、一般的な、なんだ、アドバイスはしづらいですけども。まあ、そこら辺の面倒な、コンディションをよく考えた上でって感じだと思いますけどね。
詳しい人に聞いてみないとわかんないですね。
まあ、特に日本だとそれ、あの、日本のキャリアもなんか似たようなことやるみたいなんで、au とかドコモとかが。またそれ条件が違うと思いますんでね。まあ、こういうのって本当いろんな条件がついてて、ただしこの場合はこうですとか、あの途中でやめる場合は違約金がどれくらいかかりますとかいろいろあるんで、まあ一概には言えないですけどね。
吟味してみないと分かんないっていうね。
まあ基本的には本当ただの貸し出しプログラムなんで、あの、うまい話ではないと思いますけど。
なるほど。月30ドル払ってリースするかどうかか。
そうですね。
難しいですね。
いやでもうちの奥さんとかは、あの、まあ一年、毎年変えてはないのでね。2年おきだから今年は変える番なんですけど。まあ聞いてみて。iPhone 6が欲しい、6S か。欲しいってことになれば買うけど、どれで買うかですよね。うちは今基本的にアンロックで買うモデルにしてるんで。
アンロックで買って、じゃあ旅行行くときには SIM を変えてとか、そんな感じですか？
それもまあできるんですけど、T モバイルなんで、まあ特に必要はなくて。で、新しいのを買ったら、今のやつは、なんか下取りに出すっていうことをやっていて。でもやっぱ64ギガ必要ってなると多分いくらなんだこれ。700ドルぐらいですか買い切りは。結構な。
結構します
よね。初期投資なんですよね。
うん、
まあまあちょっと考えてみますけど。
うん。
白郎さんはまあ、宗教上ですかね。
と、宗教上の理由で今、ネクサス6使って。まあでも、うちの奥さんが 5S で、で、子供が 5C 一人使ってて、で、下の子が、今は持ってないんですけど、ミドルに上がるんで、電話いるかもっていう話で、
はい、
もしかしたら、どうだろうな。まあちょっとローテーションして1台、6S とかあってもいいのかなっていう気はしますかね。まあでもでかいのはいらないって言ってるんで、まあいらないのを無理に買うこともないかとか。
まあね。 5S でいいんじゃないですか。
ああ 5S ね。
5S 買い足しで。
今から。
5S のストレージはどれくらいなんですか？
ね、それは、奥さん結構ビデオ撮るんで、128にしたかな。
はいはい。
うん。まあビデオとか撮ると1分で1ギガくらいいっちゃいますからね。
そうですよね。
うん。
うん、うん。あ、今、ストアが落ちてるから、値段を確認することができない。
ん？ストア落ちてるんですか？
落ちてるっていうか、多分、あれですよね。
ああ、入れ替えしてる？
はい、今、放送中のあと2時間後ぐらいから、予約開始なんで。
おうほうほう。
はい。まあ、予約する人はオンラインで、プリオーダーが、できるということですね。
まあ、また一瞬で売り切れるんでしょうね。
そうですね。まあ僕はだから、ちょっともうちょっと様子を見て。
うん。
うん。まあ個人的には買わないですけども、家族用にって感じですかね。
うん。まあうちも店頭でちょっと見て決めるって感じですかね。
はいはい。
うん。
なるほど。まあ、アップルのイベントはそれぐらいでしょうか。
まあ大体カバーした感ありますかね。
うん。
まあ iPad に、3D タッチつかなかったってのも。
ああ、そうですね。
まあちょっと考えて、そのガラス面の歪みを測定してるっていうんで、まあもしか、もしかしたらその大きすぎて。
そうですよね。
まあうまくまだ作れていないのか。もし、他の理由としてはそのハプティックエンジンが、1個だと小さすぎて、トルクがなさすぎて、iPad だとうまく感じられないかとか。まあ多分なんかハードウェア上の理由があって今回見送りっていう気はしますかね。
iPad Pro のスクリーンにタプティックエンジン乗ったらなんかすごいことになるような、
うん、そうっすよね、
気がしますけどね。
4方向につけて、こう、じゃんじゃんバリバリ動かすっていう。
なんかもう落としそうですよ。普通に片手とかで持ってて。
うん、
タップした瞬間、ボー、ブルンブルンってなった。
どういう震え方だって、あれですね。
ただでもあれじゃないですか、その、フォースタッチ、3D タッチか。3D タッチが iPhone にしかないっていうのは、その iPhone と iPad 両方持ってる人にはちょっとイラッとくるかもしれないですね。
ああ、それはしばらくあるでしょうね。
例えばその、さっき言ってた、起動オプションの問題とか、iPhone では、強くグッて押すと起動メニューが出てくるのに iPad では出てこないっていうのが多分 1,2 年続くわけですよね。
うんうんうん。
あれと同じじゃないですか、タッチ ID と。
うん。
iPad のホームスクリーンにボタンを、指を乗せたけど何の反応もないっていう。
そうっすね。
その状態と同じですよね。
うん。まあ、それはしばらくはしょうがないかな。
うん。
うん。
結構だから、ペンもそうですけど、なんか微妙にこう、ハードウェア感の統一性のなさが、だんだん増えてきてるような。
そうですね。ちょっと、まあ、もろもろラインナップ発散気味ではあるんで、
うん。
一回こう、粛清した方がいい。
粛清。
かもですね。その 5C をディスコンにしたっていうのは、やっぱり、あるし、いい判断ができてるっていうことかなと、思いますね。うん。うん、なんでまあ電話のことはよくわかってるけど、多分タブレットとかテレビはまだ模索してるんじゃないかなと。
はいはい。
うん、
テレビもなんか2世代、2種類出ますよね。32ギガと64ギガだったかな。
ああ、そうね。
それもちょっとよく意味わかんないっていうか、うん、アプリをインストールする数の話ですよね、多分ね。
うん。
動画のまあローカルキャッシュとかもまあ多少は変わるんだろうけど。
うん。まあほとんど、まあそこで差別化する意味っていうのはほとんどない気がしますよね。
いや、なんかどっちを買えばいいのかそもそもよくわからないというか。
うん。
一個にしてほしかったんですけどね。
そうそう。まあテレビユーザーに頭を使わせてはいけない。
そうですね。確かに。
うん。
はい。まあ、そんなとこでしょうか。
そんなとこですね。
はい。時間がかなり来てますけどね。
まあ、結構来てますね。
いや、まだまだいけますけど。
うん。
延長戦に持ち越してもいいですけどね、この、まだチップの話とかちょっと残ってますけど。
まあじゃあ延長戦いきますか。
そうですね。じゃあ一応あの本編の方は一旦締めるということで。
はいはい。
今回のエピソードは108、108ですね。煩悩の数。
おお、いいですね。
煩悩の数だけエピソードが。
うんうん。
溜まったということになりますけども、rebuild.fm/108 でリンクとかのショーノートは見れますので、そちらをチェックしてみてください。最近結構またスポンサーの問い合わせも増えてますけども、rebuild.fm/sponsor の方から、フルスポンサーとかあとマイクロスポンサーの方も募集してますんで、興味ある方はチェックしてみてください。そういうわけで白朗さんでした。
どうも、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。